こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、シークエンス・ハヤトモによる実用エンタメ寄りのスピリチュアル書で、スマホや SNS が日常化した現代における生き霊の影響を主題にしています。扶桑社福 S から刊行され、Amazon では電子書籍として案内されている本書は、YouTube、X、Instagram などのデジタル空間に漂う負の感情や念が、人の体調や気分、運気に影響を与えるという視点を軸に構成されています。単なる怪談やオカルトではなく、現代人が避けにくい情報環境と霊的な感受性を結びつけて説明し、疲れないための考え方や行動を提示する点が特徴です。生き霊という伝統的で曖昧な概念を、スマホ時代の生活習慣と接続して読み解くことで、読者に日常の見え方を変えるきっかけを与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生き霊を現代的な人間関係の作用として捉え直す枠組み。本書の中心にあるのは生き霊を遠い怪ではなく、人の感情や執着が他者へ作用する現象として扱う視点です。ここでは、生き霊は単なる迷信として切り捨てられるのではなく、人間関係に伴う重さや念の集中を説明するための概念として機能します。特に、ホワイト生き霊とブラック生き霊という整理は、感情の方向性によって影響が変わるという理解を促します。つまり誰かを強く思うこと自体がエネルギーの発生源になり、その質が相手にとってプラスにもマイナスにもなり得るというわけです。この枠組みは、霊的な話に見えて実際には対人ストレスや執着の構造を見つめ直す道具にもなっており、本書の独自性を支えています。次に SNS とスマホを媒介にするデジタル生き霊の経過。本書が特に現代的なのは、スマホや SNS を単なる情報ツールではなく、感情が増幅しやすい接点として扱っている点です。YouTube、X、Instagram などでは、他人の評価、嫉妬、承認欲求、不安が高速で流通しやすく、こうした心理的な圧力をデジタル生き霊として捉えています。ここで重要なのは、問題を機械そのものに返するのではなく、デジタル環境が感情の投射を状態化させる構造に注目していることです。閲覧、反応、比較、拡散のサイクルは、知らず知らずのうちに自分の気分や注意力を消耗させます。本書はその状態を目に見えない負荷が蓄積していくものとして説明し、日々の利用習慣を見直す必要性を示しています。霊的な表現を使いながら、実際には現代の情報疲れを扱っている点が読みどころです。さらに、不調や運気低下を霊的影響として読み替える発想、本書では体調不良や気分の落ち込み、運の悪さのように感じられる現象を単なる偶然や気のせいだけでなく、生き霊的な影響として説明する構成が取られています。この発想の狙いは、原因不明の不快感をまとめて捉え直し、見えない負荷への感度を高めることにあります。もちろん、科学的な医学書ではないため、症状の直接的な因果を証明するものではありませんが、読者にとっては日常で起こる微細な不調の背景を整理する視点として働きます。例えば、特定の人や媒体に触れた後に疲れを感じる場合、それを心理的な消耗として理解することもできれば、霊的な影響として解釈することもできます。本書は後者を強く打ち出すことで、生活の中で何に触れ、何を浴びているのかを意識させます。結果として、自己観察のきっかけを与える実用書としての性格が強まっています。そして、悪い生き霊を避け、良い生き霊を味方にする生活技法。本書の後半で示されるのは、単に怖がるためではなく、どう付き合うかという実践的な視点です。悪い生き霊を避けることだけでなく、良い生き霊を味方につけるという考え方は、受け身の防御から能動的な環境調整へと議論を広げています。ここでの要点は、他人の強い感情に振り回されないこと、必要以上に負の情報に接しないこと、そして自分の意識を整えることが重要だという点です。霊的表現を用いていますが、実際には人間関係の距離感、情報摂取の選別、心身のコンディション管理にも通じる内容です。良い生き霊を味方につけるという発想は、周囲とのつながりを全面否定せず、わしろ良質な関係や前向きな関心を保つことの価値を示します。怖さだけで終わらない構成が、本書を単発のオカルト本ではなく、生活指針に近いものへとしています。最後に、オカルトと生活改善の間にある読みやすさと実用性、本書は、スピリチュアルな題材を扱いながらも、あくまで日常生活に引き寄せて読めるように作られています。そのため、強い理論書というよりは、現代の不安や疲労を別の言葉で説明し直す実用読み物としての性格が際立ちます。こうした形式は、霊的な話に抵抗のある読者にも入りやすく、逆にスピリチュアルに関心のある読者には、現代的な共感点を提供します。また、デジタル社会の課題を霊的な比喩で語ることで、SNS 疲れや情報過多への自覚を促しやすい点も利点です。 専門的な検証よりも読みながら自分の習慣を点検することに価値があります。つまり本書は説明の正確性を競う本というより、見えない負荷に敏感になるための視点を提供する本として位置づけると理解しやすいです。結論として、この本はスマホや SNS を日常的に使いながら理由のはっきりしない疲れや気分の重さを感じやすい人、また生き霊やスピリチュアルな視点に関心がある人に向いています。特に単なる怪談よりも現代の情報環境と心身の消耗を結びつけて読みたい読者には相性が良いでしょう。実用書としてはデジタルとの付き合い方を見直すきっかけになり、オカルト書としては生き霊という概念をスマホ時代に合わせて再解釈している点が特徴です。同ジャンルの本が怖さや不思議さを前面に出すことが多いのに対し、本書は日常の SNS 利用、対人感情、傷がれを結びつけて説明するため、現代生活への接続性が高いところに独自性があります。科学的な解説を求める本ではありませんが、見えないストレスの捉え方を変えたい人には、思考の整理や習慣の点検に役立つ一冊です。ご支援いただける場合は、シークエンスはやとも、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。